ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、今日のテーマは自然の中で暮らすとは。
おー、なんかすごいテーマですね。
うん、なんかこの先週、先々週とちょっとそういう自然とかエコとかの話になってきたので、今日はこの辺の自然の中で暮らすみたいなテーマでいけたら面白いかなと思って。
面白いですね。
アニーはなんかこう将来的にこんな暮らしがしたいとかありますか？
将来は本当の年寄りになった時はもう仕事とかも何もかもやめて、大きな家でビーチの前でゆっくり過ごしたいなっていうのがあります。
ビーチ。あ、
海が好きで、やっぱり、なんかあの建物とかキラキラとか、なんかその電気とかね、なんかそんなんでなんか人工物ばっかりやったら結構体が疲れるって、それこそ多分、アンディさんに言われたから思ってきたのかもしれないんですけど、思ってて、海とか川とかに行くとやっぱ心が落ち着く、この波の音とかもそうですし、だからそういうところで自然と行きたいし、やっぱ、まあ、京都に住んでいてすごく楽しいし便利だなって思う反面、なんかもう物にあふれてて忙しい人が多いみたいな、なんかいらないものって言ったら悪いんですけど、心を豊かにする、なんか発展とか経済とかお金のためになんかみんなが頑張りすぎてて、それこそ人生フルーツじゃないけど、本当の人間に必要なものっていうのが失われてる感じがと会話してきて、それがない、それこそ自給自足をした、なんか自分のために、自分の、ね、ためにいいものと心にもいいものっていうのができて生活って素敵ですよね。
そうやね。
アンディさんはどういうことをされたいですか？
将来的にはまあ、畑があって、そこで自分の食べる分とかをちょっと作りたいいなと思ってて、
それがいいですよ。なんか今って作りすぎじゃないですか、だから捨てられてたりとか、フードロスとかもすごく多い。
そうやね。
でやっぱりなんか食べ物、生き物もそうだと思うんですけど、人間のために飼わされて生かされて殺されるのに捨てられるみたいな。
そう、食べられずに捨てられてしまう、そのね、動物たちのそういうね、食料とかもありますよね。
じゃ見てて悲しいなっていうのが、
そう、昔僕あるコンビニでバイトしてる時に、どうしてもその賞味期限切れなものって廃棄しなきゃいけないんだけど、 すごい心苦しかった。そこまでせなあかんのかなみたいな。
すごく多いですよね。
ねえ、すごいことになってると思う。
で廃棄されるのを知った上で、やっぱりなんでやろで輸入なんで、なんか仕入れて、作ってってやって、それでも利益が出てるみたいな。でそれって、それだったら本当に貧困の人でお金じゃ、もうなんか食べれない人とかにももっと価格安くしたら人間の生活ってもっと豊かにもなるし、最低限の衣食住は絶対できるようになるじゃないですか。でも人間とかビジネスのエゴじゃないけど、社会が成り立つ方法なのかもしれないけど、それって違う方向から見るとすごく悲しいなって、
そうね、その企業とかでもやっぱり儲けなきゃいけないから、その儲けるためには買ってもらわなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね。
でも例えばこういう携帯電話でも、本当だったら5年10年持つかもしれないけども、2年おきに買い替えれるように充電の寿命を2年に設定して、充電変えるぐらいだったら新しいの買った方がいいですよってこう勧めるじゃないですか。じゃあその前の機種はじゃあどこ行くんかって言ったら、まあ捨てられていくわけなんだけど、それ無駄じゃないのかな
と
か
ね。すごく無駄だと思います。
もったいないよね。
もったいない。
そういうなんかこう企業が今まで考えてきたやり方が本当に人のためとか世の中のためかというと、なんか食い違ってるような気がして最近。
で私もその話の時になんか、でもそうやって2年、はい、2年でそうやって新しい形態とか時代が変わるからこそ雇用を生み出して生活は成り立ってるって違う人に指摘されて、だからその確かに2年が破れる、2年の契約のおかげで地球には悪かったとしても、雇われたりとかで 食とか安定とかっていう面では潤ってるのかもしれないけど、もっと違う潤い方があるのかなっていうのは思いますよね、うん、
そう、そのやり方は一つの、まあ、今までしょうがなかったからそうしたわけで、うんうん、でもこれから未来永劫そのままでいいかというと多分そうじゃなくって、
うん、
まあ、その無理から需要を起こすために、買い替え需要をするために2年で壊れるようなものを作ってきたけども、うん、本当はそれはあかんよねってみんな気づいてるじゃないですか、うん、じゃあそうしなくていいような世の中にもう一回立ち直るっていうか、やり直ししていこうが多分正解で、このままでいいじゃん雇用が生まれるんだからっていうのは多分絶対間違ってると思ってて、逆にそのコンピューターとかスマホが発達すると AI がもっと進んでいくから、人間が今やってる仕事がもう半分以上なくなってしまう。じゃあ2年に1回買い替えてるのは半年に1回買い替えなあかんのかになってくるから意味がない。その買い替えることで雇用を生むこと自体がダメな話なわけで、もう AI が発達すればするほどそういう雇用の作り方はそもそもダメで、なんで雇用必要なかというと、食べる必要があるから住む必要があるからお金稼いでるわけで、もしその自給自足がみんなができるようになったら、 そんな無理して働かなくてもいいわけですわ。
そしたら今本当に過労死とか労働しすぎてストレスとかで精神的に病んでる人ってたくさん多くて、そういうのにもすごくね、なんかアプローチができるじゃないけど、
そうそうそう、食べるものが
もったいないですよね。
例えば贅沢になって、例えば電子レンジでチンするのが当たり前になってくると、
うんうん、
自分で調理しなくなるじゃないですか。
うん、
それがいいのかって言ったら多分本当は良くないんですよね、うん。自分で調理していくことが人類のそもそもやってきたことなので、
うん、
現代人だけそんな便利なことをしても、
ね、人間だけですしね。
なんか外れてしまってる、うん、本来の人間性をもう逸脱した、
うんうん、
ね、レンジでチンとか宅配で電話一本で、うん、なんかね、
来ますね、
デリバリーしてもらうとか、
うん、
それは本来の人間のあり方では違うやつだから、
お金はお金で対価、確かに対価かもしれないけど、うん、そうすることによって感謝とかもないし、
うんうん、
お金が払えば全て済むみたいな、
うん、
なんか希薄とした世界が広がってますよね。
もったいないと思うね、
うんうん、
だからその自然の中で暮らすっていうのは僕やっぱり憧れてて、あのこの間の人生フルーツの、ね、ちょっとテーマでお話ししたけども、その時にある建築家の方が言っている言葉があるんですよ、
うん、
全ての答えは偉大なる大自然にある。
はあ、かっこいい。なんか
いろんなこの悩み事、問題、世の中のことを結局その答えを見つけようと思ったら、答えは自然の中にあって、例えば自然の中に身を置くことで心が例えばストレスから解放されていって、
ね、
本来の生命力とか人間性とかを取り戻すこともあるだろうし、
うん、
雇用のことに関しても自然とうまく本当に共存していくことで、自分で食べる分は自分で例えば作るとか、作りすぎた分は売るんじゃなくてお裾分けをし合うとか、そういうことをしていくと、食べるための不安、経済的な不安が解消されていくとか、自然の中でも例えば、そこでちゃんと住む、
うんうん、
空間をきっちり作っていって、その空間の中に一人で住むんじゃなくて、そこでまあ共同体、村のようなものがちゃんと点在して、困った時には助け合うふうにすれば、その都会で住んでることと何ら変わりのないその、ね、その安心感が得られるとか、いろんなことが実は自然の中で答えがあるにもかかわらず、現代人は自然を完全にまあ無視してて、
むしろ傷つけてますもんね。
そうそうそうそう、その通り。だからもう一回自然を見直すなんかきっかけが多分必要なんですね。
うん、
今の多くの都会に住んでる人はもう生まれた瞬間にも都会暮らしで土も触ったことないとかそういうことじゃないですか。でもそれはやっぱきっかけを与えてあげたら、それをね、その土を触ったり植物を作るとか魚釣るとかのきっかけで、あ、自然ともっとこう触れ合いたいとか、自分の暮らしの中に自然と一緒に過ごす時間を増やしたいことがどんどん分かって、実感として分かっていくと、本来の人間性をみんなもっと取り戻していくんだと思う。
今本当になんかいろんな人と喋ってもなんか寂しいですもんね。なんか なんか本当になんかつま人生もつまらなさそうにしてる人が多かったりとか、
でもストレスをいっぱい抱えてるじゃないですか。でもそれは多分その、ボタン一つで何でも解決できるとかにいると、ちょっと解決できないことがあったらすぐイライラしてしまうという、その精神的なタフさがもうスポンと抜けてしまって、階段上がるのもめんどくさいから、もうエスカレーターエレベーターをしてると、本当に階段目の前にした時に、うわめんどくさい、エレベーターエスカレーターないんかってこう文句を言いながら登るじゃないですか。結局体に良くないよ。
だって本当はないのが当たり前
でしょ。ないのが当たり前でしょ。階段があるだけでもありがたい
でしょ。ありがたいですね。
壁やったらこう、何のじ登れてこうロープでみたいな不可能じゃないですか、はい、階段があるから、まあ、体力は使うかもしれないけども、うんうん、まあ、そこね問題が、ね、解決していくわけですから、うんうん、なんか坂を登りきるとか。でもその体力がないから面倒くさいとかになっちゃうので、
うん、
結局体力がないと生命力がそもそもなくなってしまうので、その気力とか、ね、モチベーションが上がらない、うん、で企業とかに就職して、あうちの企業ブラック企業でほんまモチベーション下がるわって言ってるのは
いらっしゃいますね。
モチベーションが下がるんじゃなくて、あなた自身のモチベーションがアップできるほどパワーないねんって話ね。で企業に文句言うんじゃなくて、自分のことをまず鍛えなさいよってことになるのかなと思う。
でこの企業のところでもね、結局一緒って言いますもんね、
うん、でやるだけやって、合わなかったらいいねん、合わなかったら変わればいいだけで話で、で変わるための準備も、まあ、もちろんしていく必要もあるし、自分が抜けた後のフォローはまた誰かに頼むような、そういうことも多分していかなきゃいけないんだけど、仕事が悪いんじゃなくて、文句を言ってるあなたがなんかこういけてない、
うん、
人のせいにしたらダメだってことでね。
うん、
だから自然の中で暮らすことは誰のせいにもできないんですよ。
そうですよね、自然ですからね。
ね、
うん、
だからそういう誰も、まあ、ただ困った時にすぐに助けが来てくれないことを想定して、うん、いろんなことを準備したり、
うんうん、
ね、体も鍛えておかなきゃいけないし、そういうことを自然の中で暮らすってことは多分人間の本来の強さとかたくましさがもう一回復活できるんじゃないかなと思う。
早くそういうね社会になってほしいですけど
ね。京都っていうのは本当にちょっとね足を伸ばせば大自然がいっぱいあるので、
クタとかもそうですもんね。
クタもそうですね。
本当に田舎、あんなに田舎があるのかっていうのを驚いた、
宇治の方も自然が残ってるし、そういうところとちゃんとこう共存し合えるようなライフスタイル、
うんうん、
それがもっと進めばフードロスとか精神的に病んでしまうとかっていういろんな問題が片付いていくのかもしれないかな、
うん、
そんな風に思いますが、
なんか本当ですよ ね。みんながそういう考え方になってくれて、気づいてくれると本当に豊かな生活、人間らしさっていうのが取り戻されるのかなって。
でも京都がそういういい場所なんだと思います。その発信できる場所だし、ね、意識の高い人もいっぱいいるから、そういう自然とどう折り合いをつけながら私たちは豊かに暮らすべきかっていうのを、これからどんどんいろんな人が出てくるかなと思う、うん、
勉強になります、
はい
はい、
ではそろそろお時間になりました。お相手はアンディ・スガナと
アニーでした。
また来週この時間で。
この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りいたしました。